本日は教会の暦で主路の主日と呼ばれる特別な日曜日です。それは今日からの一週間が主イエスキリストの苦しみ受難のいわばピークを迎えるからであります。主イエスキリストが救い主として父なる神のもと天から下り誠の人となられた。それがあのクリスマスの出来事であったわけです。あの美しい情景、赤子の主イエスが寝かせられ、その誕生を喜ぶマリアやヨセフ、そして羊飼いや東方の博士たちらが取り巻いている情景は、平和と喜びに満ちたものであったと言えるでしょう。実際には、それほど平和などとは言っておれる状況でもなかった側面もありますが、それでも、やはり小さな赤ちゃんの誕生、小さな命が懸命に鼓動を打ち生きようとしている姿は、人に得も言われぬ柔和さ、あるいは喜びをもたらします。あのクリスマスは、この今日から始まる受難のピークに向かう始まりであった。世間一般の人は、そんなことは関係なくクリスマスを楽しむ。家族団らんの時、恋人との時。しかし教会で礼拝を守り、聖書の御言葉に聞いている者にとって、あのクリスマスが、実はここを目指しているのだ。そのことを知れば知るほどに、それがいかに重い歩みとなるか、思わずには折れないでありましょう。単に誕生を喜んでばかりはいられない。あの貝羽桶に寝かせられた赤子が、何を引き受けて行かねばならないのか。我らは、後になってそのことを、自分もそれに絡んでいるものとして、自分も当事者の一人なのだとして知ってゆくときに、決してはしゃいで喜んでばかりはいられなくなるものであります。だからこそ、一層クリスマスは厳かになる。そういう側面があります。その重さの延長の、しかもその受難のピークともいえる最後の一週に入るこの日曜日、どうして主路の主日と言われるのかといえば、主イエスが都エルサレムに弟子たちと入られるときに、町の人々が主を歓迎し、主路の枝を打ち振るい、そして道に自分たちの服を敷き、またその主路の枝を道に敷いて、最大限の敬意を持って都に迎えようとしたのです。都エルサレムを根城にしている時の権力者たち、世俗権力にしても宗教的な権力にしても、どちらもそのように迎えられるナザレのイエスと呼ばれる人物はどこの馬の骨ともわからぬ人間で、どの学閥やどの権力の派閥にも属さず、わけのわからぬ人間であったでしょう。しかしです。この人物は人々を引きつける格別な力を持っていて、 まるで王が都に凱旋してくるようなその民衆の歓迎ぶりに、さぞやこれら権力者たちは顔をしかめたことでありましょう。主イエスは民衆の歓迎もすぐに手のひらを返すごとくに十字架につけろと叫ぶようになっていく、そんな軽いものであることをもおそらく重々承知の上で、また権力者たちが民衆の人気を集めているこの人物を排除できずに、いかに不愉快な思いでいるのかも承知していたでありましょう。それらの渦巻く思いとは全く違う次元を、その高みを望み見るかのごとくに、主は目指すべきところに向かって歩みを進めていく。それは人の罪を許して人を救うために、罪をあがなう技を完遂する場に向かってであった。ローマ帝国の支配から脱すると思っている人もいたが、外れでした。本当のその主の意図を誰もわからない。この白の手術の情景を、聖書をいくつもの箇所から読み継ぎながら思い浮かべていくときに、なんとも関わっている人たちの思いが皆バラバラで、どことも歯車が噛み合っていないという、なんともちぐはぐなものを見ることができるのではないでしょうか。主イエスが父なる神より託された救いの御業を完遂なさるその時は、目前に迫ってきている。それなのに弟子たちや民衆は、この人によって何か世の中が動くのではないか、そういう勝手な期待で高揚し、権力者たちはどうやってこれを封じ込めるかで頭をひねっている。後になって事情を知らされた我らは、このちぐはぐ感を思うときに、何か落ち着かなくなるのではないでしょうか。それとも、主イエスのロバの子に乗ってエルサレム入城なさるその姿に、世の権力者や民衆とは全く次元の違う権威と意向を見出して、深い感動に打ち震えるのだろうか。今日私たちは、この白の手術にあたり、2014年度の小金井緑町教会の歩みの聖句として、先の第72回教会総会で選ばれたロマ書15章13節の御言葉を中心に聞いていきたいと思うのです。短い言葉ですので改めて読みます。希望の源である神が、信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるように。修法の表紙のところに、この一年間記されていく御言葉であります。この言葉は、手紙の書き手である使徒パウロが、おそらくまだ会ったこともないローマの教会の信徒一人一人のために祈っている祈りの言葉です。何を祈っているのか。それは、あなた方が満たされるようにという満たされる。何によって満たされるのか。それは、まずは喜びと平和、そして希望です。喜びと平和は信仰によって与えられ、希望は 聖霊の力によって与えられる。そしてこの祈りの文章の主語は希望の源である神なのです。希望の源である神が君たちを喜びと平和と希望でどうか満たしてくださるようにという祈りなのです。祈ってんです。少し脇道にそれますが、祈りを知らない人間、祈ろうとしない人間は、私は基本的に自分に自信のある人だと思います。祈る必要がないから祈らないんです。当たり前。自分で人生を切り開き、自分で困難を乗り越え、自分で新しいことにチャレンジし、そして自分でそこそこではあっても成功を収めることができる。ああ、いい人生だった。と言って、自分の人生の枠をきっと閉じることができる。そういう自信をどこかで持っている。だから、自分の力をいかに高めるのか、いかにその力を発揮させるのか、ということばかりを考えていく。祈りは自分以外のものを頼るから祈るのです。自分以外のものを頼るというのはどこか自分の限界を認めているということであります。しかしそれは何か己の敗北を認めるような感じで好ましくなく敬遠したくなる。しかし人生の中で祈りの時がきっとやってくるだろう。それは負け犬として負け組として敗北者として迎える祈りの時では実はない。実は特別な来賓のごとくに招かれたもの、招待者として祈りの時が備えられ、祈りに自分は招き入れられていたのだということを知ったら、きっと人生は変わるでしょう。祈りとはこういうことだったのか。心の弱い人が何かを頼ってすぐ祈ろうとする、そう思ってたけれども違っていた。実は祈りというのは招かれていたのだ、祈ることへと。そして自分以外のところに祈る先を示され持っていくことがどんなに実は幸いであり、そして実は人として強くあることになるのか知ることになるのです。2014年度が始まりました。今年度の私どもは、このパウロがローマの教会の人たちのために祈る祈りを一緒に祈りながら歩んでいきたい。それは自分の力ではどうしようもなくなってお手上げだという意味で、いわば負け組の敗北者としてしょうがなく祈るんではもちろんありません。そうではなくて、かえって私たちは特別な招きを受けて、この 祈りへと招かれているのだと覚えたいのです。話を戻しますが、使徒パウロは祈るのです。おそらくまだ会ったことのないローマ帝国の都ローマにできている教会の信徒の皆さんのために、一緒に祈ろうとしている。そこで祈るとき、頼る相手、祈る対象としての神様が希望の源なのだと言います。希望の源。希望という言葉が出てきますが、最近はあまり聞かれなくなった言葉ではないでしょうか。あの大きな苦難の 3.11 を経て、絆とか復興とか助け合うとか、言葉はたくさん出てきましたが、意外と希望という言葉はそれほど聞こえてこなかったように思います。なんと使われなくなってきた言葉でありましょうか。希望というこの言葉は、明日とか明日という言葉ともつながっております。かつての高度経済成長の時代も、あるいは学生紛争華やかな時代も、今日よりより良い明日を希望して歌が歌われたりしたものであります。学生紛争の最も激しかったピーク、1970年、日本レコード大賞歌唱賞は岸陽子の希望でありました。希望という名のあなたを訪ねて遠い国へとまた汽車に乗るって、こういう歌だったんです。今日よりいい世界に、今日より良い社会へ。それは経済的に豊かな満たされた生活ができる明日であったし、差別や搾取や戦争や紛争で傷つき、痛む人のいない平和で平等な社会という理想社会を希望していたとも言えるでしょう。改めて、希望という言葉は錆びついてしまった言葉になっているのだろうか。いや、案外新鮮な言葉なのかもしれない。経済もなかなか上向きにいかず、あちらこちらでの紛争の火種は尽きることなく、不安定なこの時代の中で、私たちはこの希望という言葉を今日与えられています。2000年前、この聖書の言葉の時に、世界の中心ともいえるローマ帝国の都のローマ、そこにすでに教会が誕生しており、初代教会の一つができていた。その誕生の担い手は、聖書の民、ユダヤ人でありました。しかし、キリストの福音はユダヤ人に限定されるものではなくて、すべての人が招かれ、それに預かることができるものでありましたから、いわゆるユダヤ人以外の民、異邦人も続々と教会に集い、そして信仰を告白し洗礼を受け、教会のメンバーとなっていたようであります。新しい教会が誕生して間もない頃、この旧約聖書の歴史を持ち、神の民として特別に選ばれてきた選民としての自負を持ち、さらには律法と呼ばれる神から特別に与えられた掟まで持っていたユダヤ人と、そうでない異邦人との間に断絶の溝ができつつあった。 今日の13節の喜びと平和と希望であなた方が満たされるようにという祈りは、実はその前の7節に始まっています。だから、神の栄光のために、キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。と言って始まっているんです。断絶の溝と言いましたが、要は相手を受け入れないということです。すなわち相手を拒絶するということです。拒絶するということは、あれはダメだ。ノーを言うのです。おそらくユダヤ人は違法人を、違法人はユダヤ人を、いくらでも理由をつけて受け入れようとしない。お互いに非難しようと思えば、悪く言おうと思えば言えるのです。例えば、ユダヤ人の側からすれば違法人というのは、神様のことをよくわかっていない人たちだ。特別に与えられた律法ということも知らない。他方、異邦人の方からすれば、ユダヤ人は先民だというプライドだけは高いが、中身がない。律法律法と言うけれども、形式ばかりではないか。言い出したら、お互いにいくらでも非難し合える。しかし、パウロは、あなた方は一人の例外もなく、等しく、キリストによって受け入れていただいたものではなかったか。その問いからスタートするのです。罪深いものとして、当然拒否され、裁かれて叱るべきであるはずのものが、神の栄光のために、つまり神がいかに素晴らしい方であるかを表すべく、そんなあなたが主に受け入れてもらったではないか。受け入れるということは、よしとするということであります。そのためには、拒絶要因である罪を許す。だから、受け入れるためには許しが必ず伴う。希望に満たされるようにというこの祈りは、自分たちが受け入れられたんだという事実に立脚している。その希望は未来へと向かわせる原動力となっていく。ろくでもない未来しか予想できないなら、前にも喜んで進もうとは誰も思わないでしょう。4月に入り、新社会人が新しいスーツに身を固めて電車に乗り出社していく。もしもその会社が、最近よく言われるいわゆるブラック企業で、恐ろしいノルマをやがて課せられて、それができないと人格否定までされるようなパワハラを受け、身も心もボロボロになり、人生を台無しにしてしまうような会社であることがもしも分かっていたら、喜んでそんな会社に新社会人として行く人などはもちろんいないでしょう。あるいは金だけ取ってろくに勉強もきちんと教えもせず、ただ遊ばせておくだけの大学など、遊ぶ目的ならいざ知らず、まともに勉強したいと思っている人間だったら、そんな大学や学校にはきっと行かないだろう。そう、ろくでもない未来しか予想できないから、前に喜んで進もうとは思わないでありましょう。希望に満たされる。それは前にいいものが待っているという期待が伴っているからです。未来に対して肯定的であるんです。いや、肯定的よりもっと積極的に期待させるのが希望です。では、ローマの初代教会で起こっているユダヤ人と異邦人との間の隔室、深まりつつある溝、そのような現実の中でどのような希望を源である神からいただいているのか。 それは手紙の送り手であるパウロもそうだし、受け取り手であるローマの信徒のあなたもみんなそうだけれども、キリストにあってあの十字架によって受け入れられてきている。受け入れられたという現体験があり、しかもそれは今も有効に生き続けている。だからユダヤ人であろうと違法人であろうと、キリストの前では同じであって等しく罪許され、そして受け入れられたものではなかったか。ユダヤ人と違法人が互いに受け入れ合い、共に福音に預かり、一つとなって神を讃えるようになること、パウロが期待している未来はそこなんです。ユダヤ人にはユダヤ人の歴史があり、伝統があり、彼らが追っているものがあります。違法人には違法人で、それぞれの人種によってやはり異なった歴史を追っているし、価値観があるし、あるいは生活様式がある。それは民族的な違いではない。どこの教会でも、小さな教会でも、例えば10人の教会でも、10人いれば10人十色と言われるように、感じ方や受け止め方や価値観さえもみんな違うわけです。同じ出来事を経験していながらも、それをいいという人もいればダメだという人も出てくる。美しいという人もいれば美しくないという人も出てくる。ロマ書では、ユダヤ人と異邦人という枠組みで、隔ての溝の問題をある意味では、こう二極分化して、わかりやすく浮き彫りになってますけれども、これを自分たちに重ね合わせてみたらどうなるであろうか。現代の日本の教会で、ユダヤ人と異邦人の問題が起こっているところなどはないわけです。実際問題。しかし、人と人との間に隔ての溝が走り、断絶や交流不能状態に陥る事態が起こるわけです。それはローマの教会と本質的には何も違わない。基本的に人は皆違うんです。似てるようでいてもそれでも違う。それを同じだなどと思うのは幻想であります。小さなつまらない好みの問題から、重大な政治的な判断の問題まで、違います。こだわりも違う。美意識も違う。センスも違う。その違いをマイナスと捉え、無理やり同じだとしようとするならば、おそらくカルトになるしかありません。カルトになったら、神の形として作られた人間性を放棄し、せっかく与えられた世界に一つだけの花などと歌われる個性も、あるいは個性の伴った人格も失うことになるでしょう。違いが違いとして認められることへと向かうのではなくて、残念なことに、私たちは違いというものは、みんなそれぞれ独善的になってゆき、自分と違うものを否定し、隔ての壁を築き上げていくばかりであります。それがどれだけ表面化し、どれだけ大げさになるか、程度の差こそあれ、みんなそれを抱え持つんです。世の中ではそれは露骨に現れ、教会ではそれがないかというとそうではありません。時には世間に負けないぐらい露骨なこの隔ての壁が築かれ、っていうこともあれば、お体裁よくしながらも実は隠された壁がきっちりと作られたりもする。ローマの教会はある意味、ユダヤ人と異邦人という枠がはっきりしており、その対立構造がシンプルである分、分かりやすいといえば分かりやすいんです。 しかし時代が変わっても、教会の中にも起こるこの隔ての壁があることを見抜く目を、私たちは聖霊の助けによって与えられたい。その目を与えられたときに、その壁を作っていることを批判し、非難し、それを馬鹿にしてるんじゃダメなんです。そうじゃなくて、自分も作っているその壁を作ることそのものが、いかにナンセンスであり、いかにバカバカしいことであり、いかに愚かしいことであるかを、深く知ることであります。そして自分からまずその壁を取り除けるしかありません。そうやっていく中で、私たちは違っているものの、お互いが持っているものをそこに認め合う形が少しずつ、少しずつ形作られていくでありましょう。私たちはこの主の主日に主の十字架を仰ぎつつ、あの十字架をもってこの私が受け入れられた、許された、今日のロマ書の喜びと平和と希望で満ち溢れるその原点をそこに見出すわけです。それは自分に与えられているものや物の見方や価値観やセンスや美意識も何もかも、あの人とこの人とあれも違う、これも違う。がしかし、この十字架を仰ぐことにおいて、同じものを受けていると言える。だから、そこをしっかりと、そこにしっかりと立っていく中で、ひたすらにその一地点に立ちながら、謙遜に知恵を尽くして歩み寄るということが現実になっていくのです。違っていていいなんて言ってバラバラで行くわけにいかないんです。一つの共同体としての何らかの形を取り、どこかに一致していく具体的なステップは必要ですから、そこにはお互いの違いがいっぱいある中で、歩み寄る作業が必ず必要になるわけです。しかし、その歩み寄っていく、そのステップは、一番最初にこの十字架を仰ぐことによって、自分たちが等しく受け入れられ許されたのだということに立ってこそであります。それがあるから、歩み寄ってた先に希望があるんです。何かお互いにこう我慢して譲り合うけれども、不満を実は腹の底に抱えながら、歩み寄っていくのとは違います。そうではなくて、神の栄光を表すべく、あ、自分と違うものに対して自分は仮に譲ったとしても、それで新しいものがそこに起こってくる。そのことを今度は喜ぶことができるようにされていくわけです。気がついてみると、自分自身が少しずつ変えられてくることにさえ気づいていく。不思議なものであります。あ、人間って変わらないと思ってたけれど、変えられるんだ。そう気づかされていくのです。希望の源である神が、信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たしてくれるように、この祈りは、共に十字架を仰ぐ中で、等しく受け入れられた主の罪の許しに立つ中から、その一点に立って歩み寄り、力を合わせようとする中で、いただく喜びであり、平和であります。自分たちの思いだけで歩み寄ろうとしてもダメです。祈りの中に聖霊の力をいただいて、希望に満ち溢れさせてくださるように、 十字架という一手に立ちながら、違う者同士がこうやって一緒に礼拝し、こうやって一緒に教会という群れを形作って教会形成をしようとしていくときに、聖霊がこの違いをプラスに生かして形作っていってくださるという希望を持つことができるんです。私たちの教会どうなっていくんでしょうか。この2014年度の1年間の歩みは、ある意味では年間計画のカレンダーを見ると去年と一昨年と先一昨年とちっとも変わらないスパンを繰り返しているようでしかありませんけれども、でも確実に変わっているではありませんか。そしてこれからの1年間で私たちはこのパウロがローマの人たちに祈った祈りを共に祈りながら、十字架を共に仰いで一つとなるところをしっかりと押さえ、かつ同時にそれぞれが持っている賜物が豊かにそこに生かし合わせられていく形で、たくさんの喜びを新しく見出していくことができる、そういう教会を形作っていきたい。心からそう願うの。